はい、杉原です。今回はですね、メルマガやブログを通じて、これから eBay を始めたい方や、まあ、すでに eBay を始めているけど、なかなか思うように稼げないといった方から、多く質問をいただいています。でですね、まあ、原因はいろいろあると思うんですけども、まあ、同じ悩みを持って、まあ、それを乗り越えて、まあ、最近かなりのスピードで稼ぎ始めた方から、まあ、直接お話を聞いた方が早いということで、まあ、今回はですね、現在私が所属している、神さんのコミュニティ生の中からですね、対談を数名の方にお願いしました。でですね、今回は、結構かなりスピード感のある稼ぎ方をしている現役サーファーでもある佐藤さんにお話を聞いてみたいと思います。佐藤さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
すみません、ちょっと喉が、の調子が悪くて、風邪をひいちゃいまし て、
はい。
ちょっとお聞き苦しいところもあるかもしれないですけども、
いやいや、全然大丈夫です。
ちょっとすみません。
はい、よろしくお願いします。は
よろしくお願いします。
い。
佐藤さん、あれですか、結構今は専業でやられてるんでしたっけ？
そうですね、今、こっちのイベントの輸出と、蕎麦屋でアルバイトしてますね。
ああ、そうですか。それは何か理由があったんですよね、確
それはそば、そうです。そば打ち覚えたいなっていうのが
か。お
あって、
ー、
で、まあ、そうですね。ただやってて、それなりに、まあ、稼ぎが出て、あとアルバイトもしてれば、特に問題ないなっていう状態だったので、ちょっとやりたいことをやろうかなみたい
なるほど。
な。はい。
いいですね、蕎麦屋さん。
そば好きなんですよ。
僕も好きです。で、サーフィンも趣味だということなんですけども、
はい。い
あれですか、今サーフィンの季節じゃないですか。
や、そうなんですよ、本当に。
どんな感じなんですか
いや、周りの友達とかすごい行ってるんですけど、
ね。
ちょっと今月は、あれがある、もう一企画があって、ちょっとお休みしつつっていう。
そうですか。
はい。
じゃあもうそう、まあ今月は稼いで、来月から、
いや、本当そうなんです。めちゃくちゃ行きたいんですよ、今、本当は。
サーフィンしまくるっていう感じです ね。
そうですね。
いつもあれですか、じゃあ専業っていう、まあアルバイトもされてるっていうことで、何時ぐら
はい。
いに起きるんですかね。
起きるのはでも結構多分普通の人と同じぐらいですよ。7時とか8時とか。まああんまり決まってはいないですけど。はい。
結構生活のリズムが狂っちゃう人とか、いるような気がするんですけど、
ああ、なんかそういう時は無理やり調整します。
そうですか。
はい。
最近はあれですかね、eBay の方やられてて、
はい。
円高じゃないですか。
すごいですね、これも最近。
一応あれですよね、利益の取れる価格で出品してるとか、
はい。
何かしら対策はされているんですかね。
一応、まあ、もう本当、今月入ってから、ちょっと、神田のコミュニティ入る前に出してたような商品っていうのが、もう全く売れなくって、これはまずいなと思ってるんで、一旦ちょっと価格を落として、反応を見ようと思ったんですけど、まああんまり変わんないんで、普通にやっぱり冷静に考えて20円近くっていうか20円はもう普通にゴンって変わっちゃってるんで、
そうですよね。
もう向こうのお客さんからもちょっと今まで僕が出してたようなやつは多分向こうでもあるようなものが多いのかなっていう気がするので、まあ、あえて並行輸入で買う必要もないのかなっていうと考えてますけど。
急激に下がったんで、他のセラーも同じ状況ですからね、日本。
そうですね。
なんで、ある程度したら、大体相場がまた、で、相場感が出てきて、戻るとは思いますけどね。
そうですね。それはそう思います。
そうですね。そうですね。まだ自己紹介をしていただかなかったと思うんですけども、
了解です。はい。
まずは佐藤さんの自己紹介に関して、まあ、お名前であったり、まああのまあ、もう言っちゃいましたけど まあ、お住まいとか、まあ、今まで、まあ、なんかネット以外での仕事の経歴とか、まあ、ネットビジネス歴とか、まあ、今取り組んでるビジネスなんかちょっと教えていただけますか？
はい、わかりました。名前は佐藤恭平と申します。
はい。
で、住まいは愛知県ですね。愛知県名古屋市。
ああ、名古屋ですか。
あとは、そうだな、今までの仕事の経験かは、飲食店が大体ずっと多いですね。
ああ、そうなんですね。あれですか、接客みたいなこともやられてたんですか。
やってましたね。やってましたっていうか、まあ、今も蕎麦屋でやってるんですけど。
ああ、なんか蕎麦屋っていうと、なんか配達とかっていうイメージもあるんです。
あ、配達はやってないですね。
やってないです
と
か。
か。はい。
ああ、
自
なん
転
か、
車、自転車になってね。
勝手なイメージですけど。
はい。
で、まあ、そうです。仕事の、まあ、蕎麦屋さん。
そうですね。あとはなんか、アメリカンカフェみたいな、ダイナーみたいな、ハンバーガーとか出すようなところで、5年ぐらいやってましたね。
あ、そうなんですか。
はい。
じゃあ結構あれですか、サラリーマンをガチでやるみたいな感じではなくて。
そうですね。で、まあ、ちょっとだけなんですけど、空港で、通関のジムとかもやってました。
事務系ですか。
そうです。でも、それはちょっと、ちょっとあんまり面白くなかったので、
ああ、仕事的にですか。
そうです、そうです。
ああ、なるほど。じゃあまあ、結構あれです。やっぱり好きな仕事をやりたいみたいな。
そうですね。そういうのないと思ってたんですけど、意外とあったみたいな
ああ、なる
感じですね。
ほど。あ、そうですか。
で、まあ結局飲食店って、やっぱり労働環境はあまりよろしくないところが多いので、なんで、ちょっと副業からイーベイ始めて、今、イーベイが3年やって、現在もイーベイのみでやっております。
あ、そうですか。なんか他に、
はい。
他のネットビジネスで、まあ、アフリエイトとか、なんかそういうのは経験されてないですか？
全くないですね。そのアフ
お。
ィリエイトとかっていうのも最近ですよ、僕知ったの。
あ、そうなんです
そ
か。
うなんです。
じゃあ、なんか eBay はどんなきっかけで知ったんですか？
eBay は僕もともと買い物する時とかに、よく外国から買い物してることがあって、で、まあ、ちょっとビジネスやってる友達に、まあ、そういう外国から買ったら安く買えるんだよみたいな話をした時に、じゃあ逆に売ったら稼げるぞっていう話をされて、ああ、そうだ、そうかもしれないと思って始めた感じです。
あ、そうなんですか。
はい。
ああ、じゃあもともとそういう買い物関係で知ってて、
そう
知っ
で
て
す
たわ
ね。
けですね。
そうですね、はい。
ああ、でもそれが、まあ自分の力で稼ごうみたいな、きっかけっていうのは、
はい。
どんな感じなんですかね。
きっかけもやっぱその友達が、自分で事業をやってるっていうのが大きかったかもしれないですね。よくやっぱ話する子だったので、っていうか、まあ今も仲いいんですけど、で、なんか自分でやるのが面白そうだなっていう。
ああ、じゃあ、よくあるパターンで、なんか会社が嫌だとか、なんか、まあ、自分の場合は、通勤、満員電車を毎日揺られるのが嫌だったんで、まあ、それがきっかけで、もう絶対に副業してやるぞ、みたいな感じだったんですけど、副業して、独立するっていうのを、決めてやってたんですけども、まあ、そんな感じではなく、あれですね、もうこうし、この人みたいに、まあ自分で稼ぎたいなと思い始めたっていうことなんですね。
そうですね。まあ、もちろん、もともと、まあ、飲食とかなんで収入が少ないとかそういうのもあってなんですけど、そうですね。
そうなんですか。
で、なんか周りもそうなんですよ。なんか、個人事業主とか、 多くて周りが。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。
へえ、やっぱなんかそういう環境にもよるのかもしれない、
ね。そうかもしれないですね、うん、よく考えたらそういうやつ結構いるんですよね、僕の友達。
ああ、なるほど。
はい、
やっぱりそういう周りの環境に何か自分も慣れちゃって、
うん、
まあそうしたいみたいな感じにだんだんなっていくみたいな。
そうですね。
ああ、そうね。結構重要ですよね、周りの環境っていうのは。
うん、そう思いますね。
うん、じゃああれですか、そう eBay をやり始めて、
はい。
で、まあどんな感じだったんですか、最初やり始めた時から。
はい。
まあ今までっていうか、最初からまあスタートダッシュで結構稼げちゃいましたみたいな感じだったんですかね。
最初はもうなんか、まず無在庫っていう概念を知らなかったですね。
ああ、なるほど。
はい。なんで、まあこんなんなら売れるんじゃねえかみたいなものを買ってきて、でまあやっぱり売れないわけですよ。
はいはいはい。
でまあ、だから僕結構何でも本屋さんでやり方みたいなのをやりするのが好きなので、
ああ、なるほど、書籍を見て。
そうですそうです、でなんかテラピークとかそういうのを知って。
ああ、なるほど。
それからですね、ちゃんと収入っていうか、デザイアが取れ始めたっていうのは。
ああ、でも全然分かんない人から見たら、無在庫ってなんじゃみたいな感じですよね。
本当に
無在庫で売るって、
うん、何それって思いましたね、最初。
そうですよね。でも逆にそれ知った時なんかは、
はい、
まあ、自分なんかはあれですね、日本中の商品が自分の在庫だみたいな、そんな感覚ですごい嬉しかったですね。
そうですね。こんなの絶対大丈夫じゃんって思いましたね。
だから本当無在庫っていうのはめちゃめちゃ魅力的で、まあ、だからこそみんな始めてるとは思うんですけどね。
うん、そうですね。
そうですか。じゃあ、例えば今、神さんのコミュニティに入ってると思うんですけど、
はい。
その前になんか塾とか、
はい。
教材購入したとかっていうのは、はあるんですかね。
はないですね。
ああ、そうなんですか。
うん。まあ、塾ではないんですけど、なんだろう。普通の、サッツの、ベーシックとか。
はいはいはいはい。
はい、
あれ入られたんですか。
ぐらいは入ったんですけど、まあ結局でも英語が使える人にはあんまり意味ないかなと思って、あれは。
ああ、そうですよね。
うん、
まあ自分も入ってましたけど、まあやめちゃいましたけど、
うん、
まあ初心者の方で、まあ英訳、和訳、
はい、
そしてちょっとトラブルがあってどうしていいかわからないとか。
うん、
まあ、そういったことには結構早く答えてくれ、
そうですね。だからす、ね、便利は便利だとすごく思います。
そうですね。ある程度言っちゃうと、そんなに使う頻度が少なくなって。
そうですね、
まあ、思いますね。
うん、
そうですか。じゃあもう結構独学 でずっとやられたんですね。
うん、ほぼほぼそうですね。
そうなんですか。じゃああれですね。まあいろいろ、まあ失敗したこととか成功したこと結構あったんじゃないですか。
結構あると思いますよ。
なんかそこら辺でありますかね。
まあ失敗っていうんじゃないですけど、やっぱり、なんだろうな、まあ大きな失敗って言ったら、そういう塾とかを早めに探さなかったっていうことがやっぱ大きいのかなと思いますね。結局自分でやってるから、まあ、あんまりこう手応えがあってもよく分かんないっていうか、あんまり考えなかったんですよね、僕の場合は。何がうまくいったとかなくて、なんか出してればいい、どんどん大丈夫になるだろうっていうような感じで、とにかく安く出してたくさん出せばいいだろうみたいな、まあ、一番簡単に考えられるところじゃないですか。
あ、そうですよね。
うん、
あ、じゃあ結構まあ独学でこうすればこう、まあ私と似てますね。
そうですか。
まあ出しゃ売れるだろうみたいな。
いや、すごいそう思ってたんですよ。うん、
そうですよね。でもやっぱしあれですよね、 一人でやってると、
はい、
基準値がわからないじゃない
ですか。ああ、そうです、そうです。うん。
みんな、
どのぐらいやればいいのかって全然わからないですよ。
そのぐらいやってて、例えば、100品出品して、で、毎月5万円稼げるのか、10万円稼げるのかとかっていうのもわからないし、
うん、
で、実体験でわかったとして、それで、結構自分いけてるのかいけてないのかっていうのもわからないじゃないですか。
そうですね。
だからやっぱ基準値っていうのは結構重要ですよね。
うん、そう思います。
やっぱ独学は独学で、まあいい面もある、まあいい面っていうか、まあ別にそういう教材とか、あの塾とかに投資するお金がかからないっていう部分ではいいのかもしれないですけど、
うん、そうですね、僕そういうことばっかり考えてましたね、こう、なんか金かけないでやるみたいな、
なんかできんじゃねえみたいな、自分一人でも大丈夫じゃないみたいな、
うん、そういうとこありましたよ。
そういう感じですよね、
うん、でもやっぱり長くは続けれないなっていう、まあ、最近特にそう思いますね。
そうですよね、
はい。
で結構もう最近、まあ、結構売り上げの伸び率とか、まあ、売り上げというか利益の伸び率とか、
はい、
結構佐藤さんの場合は上がってきたと思うんですけども。
上がってきてそうですね。
なんかあれですか、今月の目標金額とかっていうのは。
今月目標100万ですね。
おー、すごいですね。今現在あれですよね、7月の今日は6日なんで、
はい、
まあどれぐらいの達成率？
今で30万ちょいで、そうですね、30% ぐらいですね。
1週間経たないのに、このペースいったら結構な感じですよね。
このペースでいくのが大変なんですよ。これからが本当に。
そうですよね。
そうですね。
やっぱ何かそういう対策とかっていうのは、されてるんですかね。
対策はでも、まあ、月頭と終わりに単価が高いものが動くっていうのは、まあ一応経験則で分かるので
。あ、そうですね。それはあります。
うん。まあそこに合わせて、大きいものを用意 していったと。
ああ。
で、それが、まあうまくたまたまうまくいったっていう感じだと思うんですけどね。うん。数自体は全然ないんで、やっぱり、あの、日によってばらつきあるんですけど。うん、
そうなんですね。やっぱり結構戦略とか、まあ、どういうふうにして収益を上げていこうっていう、なんか考え方みたいなのも結構重要ですよね。
そうですね。まあ、そういうこともやっぱりコミュニティに入ってから、学んだことっていうか、今までそういうこと考えながらやるっていうことは、まあ、基本的になかったですからね。うん、
そうですよね。じゃあとりあえず今のところは目標達成に、まあ、徐々に近づいているっていう感じですよね。
うん、そうですね。
あれですか、今まであれですか、この神さんのその塾コミュニティに入る前まではどんな感じの収益だったんですかね。は
い、もう結構長3年やってるんで、まあ、
あ、3年ですか。
その時その時は違うんですけど、
ま
あ、最初はあのいわゆる 限定の何か、あのフィギュアとかを、あのヤフオクとかから出してたんですよ。
あ、そうなんですか。
そうなんです、でそれがなんかたまたま良かったんですよね。でゴンゴンゴンと売れて、なんだこんなに楽ちんなんだと思ってたんですけど、まあ、結局それがなくなっ、そのまあ限定品なんでなくなるじゃないですか。
あ、なくなっちゃいましたね。
なくなるともう何も売るものないなってなっちゃって、で、あの、まあこれはちょっと持続できないやり方だと思ってやめたんですよ。
あ、なるほど。
でその後が、あの、時計とかですね。
あ、時計ですか。
はい、を出して、
ま
あ単価高いし回転もするんで、
ええー、
なんですけど、まあ、これも価格競争になっちゃってるものだったので、全部ベストオファーとかを設置して。
おー、全部設置したんですか。
そうですね。で、オファー来たやつを、
はいはい。
そのベストオファーって、まあ、値下げ交渉みたいなやつなんですけど、で、来るとそれに、すっごい短く返事みたいなの書けるんですよ。
あ、はいはいはい。
はい、で、そこに、はい、僕はもう、直接取引に誘導しましたね、そこから。
おお。
だから、でもこれはやるとすごい危険なんですよ。
なるほど。
でもあんまり最初よく分かってなかったんで、それをガンガンやって1日1万とかって稼いでたんですよ。
その危険っていうのは、
はい、
まあ、いい目にバレたらまずい。
そうです、そうです。
じゃあどういうふうにバレるかって言ったら、まあ、なんかそういう、履歴、コミュニケーションの履歴とか、あとバイヤーが、
そうです、そうです。
なんか言っちゃったりとか。
言っちゃったりとかするともう完全にアウトなんで。
アウトですよね。
うん。
でもまあそういう、まあ危険もそうですけど、何かしら他の人と違うことをやらないと、なかなか厳しいところもありますよね。
まあそれはそうですけどね。なんでまあ、それをなんか正しいやり方でっていうか、まあ教えていただけて、さらに自分で考える力もつくみたいな。
はいはいはい、
ところがやっぱいいですよね、このコミュニティがいると。
そうですよね。
そういうむちゃくちゃイレギュラーなことしなくてもちゃんとできるんだっていうのは分かったんで、
あ、まあそうですね、
はい、
結構自分一人だと情報分からないんで。
そうなんですよ。
もうある程度自分で考えて、まあ一応検索とかもしてみて、まあこれで行こうって自分の判断でしか分かんないですからね、
うん、
うまくいけばいいけど失敗したら結構大変なことになっちゃうんで。
そうなんですよね、だからまあ僕は常に、そうだ、手堅くというか、まあ一つうまくいく方法があったとして、それが続けれるか続けれないかっていうことを重要視してたんで、まあで結局、まあ、僕一人だとそういうことしか思いつかなかったんですよね。
はいはいはい、
うん、
そうですよね。
なんでどんどん薄利多売の方になってって、ね、まあ為替の影響をもろに受けてどうしようみたいな。
そう、結構悪いこととかって重なったりしますからね。
はい、そうなんですよね。
そうです。この神さんの塾っていうか、まあ、コミュニティにはどんなきっかけで入られたんですか。
まあそうですね。さっきも申し上げましたが、ちょっとその自分でやってて、まあ、続けてできるいいやり方みたいなのが、まあ、結局見つからずじまいだったわけじゃないですか。で、まあいろいろもう本当最近なんですけど、そこからノウハウとかをちょっと探し始めて、そういう僕ノウハウがどうのとかそういうの嫌いだったんで。そうなんですよ。なんであえて見ないようにみたいなとこもあったんですけど。
ああ、それはなんで嫌いなんですか
ね。なんか嘘くさいなと思って。
はあ。確かにそういうところはあります。
うん、そうなんですよ。で、まあでも神さんっていうそのなんだ、とにかく利益率がすごい人がいるっていうところにたどり着いて、で、まあいろいろ対談動画とか、見ていく中で、あ、この人が言っていることは、はい、ちゃんとしてるしと。
はいはい。
うん。まあ、それと、あと、なんていうのかな、楽して稼ぐとか、簡単に稼げるとか、まあ、そういうことじゃないっていうのを結構言うじゃないですか、神さんは。
そうですよね。
うん。
ズバズバ言いますよね。
そうなんですよ。だから、あ、この人はなんかちゃんとしてる。というか、ちゃんと教えてもらえるだろうし、まああとはそのあれですね、塾とか入った方が勉強とかって、僕受験の話になるんですけど、
はいはい、
まあ受験とかもやっぱり僕塾に入っててなんかすごいぐいぐい成績伸びたっていう経験があったので、
へ
まあこれもこういうことだよなと思って。
あ、
うん、
それはやっぱなんか ノウハウ的な、ノウハウっていうか知識レベルの話とか、あとはなんか外圧があったからとか、うん、なんか どんな感じなんですかね、その伸びるっていう、原因っていうか、まあ、理由ですかね。
伸びる原因ですか？
ええ。
もう、なんだろうな、マインドですかね。
あ、やっぱ考え方。
うん、考え方と、その、まあ、本当に取り組みに対する考え方ですよね。やっぱり、うん、一人で行くと、だんだん楽な方に知らず知らず流れていって、
そうです。
うん、たくさん出して、安く売ればっていうところにたどり着いちゃうと思うんですけど、うん、結局、じゃあそれで売り手としての自分の価値ってどうなのかとか、うん、いうところは今まであんまり考えなかったかな。でもここに入ってやっぱりそういうことも考えながら、うん、やっていきたいと思ったし。
そうですね、まあ、いつも、うん、いつも言ってますよね、自分から買う理由は何かっていう、
うん、そうなんですよ、
それを突き詰めた人が売れる人っていうか、
うん、
稼げる人なわけですよね、
うん、まあなんか冷静に考えたらそりゃそうだろうっていうところかもしれないんですけど、 そこ突き詰めてやっぱり考える機会も与えられて、ちゃんとそこにコミットできるような環境っていうのが、うん、
そうですよね。なかなか自分だけでやると楽して、であんまり考えることを知らないし、
そう、なんかだんだん、なんかそう楽してるつもりはなくてもだんだんそういう方向に行ってって、なんか勝手に自分で納得してるみたいなとこあるんですよね、うん、
そうですよね。あとはその考えに対して実際はどうなのかっていうのを他の人と比べたりできるじゃないですか、
うん、
ってコミュニティだと。
そうですね、うん、
あれですね、コミュニティ性に関してはどうですかね、まあ、同じ仲間として、
うん、
まあ、神さんのコミュニティの人たちって結構すごいみんな優しく教えてくれると思うん
ですけど。そうですね、
あれですよね、結構なんか質問したらみんな寄ってたかって、
何でも教えてくれる感じですよね。
ですよね。
そうなんですよ。だから逆にこっちがこれ聞いていいのかなっていう思っちゃうぐらいのことでも、普通に答えていただけたりとかするので。
そうですよね、
うん、
普通はなんか隠しておきたいようなノウハウみたいなものもう なんかもうスラッと教えてくれます。
そうなんですよね、すごい、うん、まあ、仲がいいしオープンだしっていう感じで。
そうですよね、
うん、
まあ、僕なんかも結構塾とか入ってたんですけども。
ああそうなんですか。
その中でこんなになんかその同じその塾生とかと話す機会とか、
はい、うん、
濃い話をするとき機会ってほとんどないなかったですね。
そうなんですね、まあ、そうですよね、普通に考えて、うん、
まあだからこういったまあ同じ目的を持った仲間が集まる場っていうのは、
うん、
結構自分が成長するのにすごく役立つというか、いい環境ですよね、
うん、うん、すごい環境、本当にめちゃくちゃいいと思います。
なんか自分が今までとなんか変わったなっていう、思うこととかってなんかありますかね、うん、
まあ本当にその取り組みに対する考え方とかですけど、やっぱり目標に対して、なんだろうな、細かくやっぱり作業を振るとか、まあ、いまいちこう一人でやってて目標今月はじゃあ50万円だとか思っても、なんか別にそんなになんか
分かります分かります、
なんかふんわりそう思っていつも通りのことをやるみたいな感じになっちゃうんですけど。
そうですね、稼ぐぞーっつって、
うん、
稼げればいいなみたいな、
だんだんだんだんそうなんですよね。
なっちゃうんですよね、
うん、なんですけどここやっぱ入ってからちゃんとその目標数字に対してどう取り組んでいって、いくら作るのかっていう、
そうですよ、
ね、うん、もうすごい考えるようになりましたね。はい、
あれですね、神さんに関してはどうですかね、そのまあ一応指導いただいてるみたいな時に、
はい、
まあ、 かみさん自体の、
うん、
なんていうんですかね、まあ人それぞれ応じてあのいろいろ指導をいただけるじゃないですか。
はい。
そんなところでどんなあの指導をいただいてたりするんですかね。
指導ですか。
例えば、目標に関してはまあこうした方がいいみたいな。
あ、でもやっぱり、あの結局今その目標僕そんなにしっかり持ってなかったぐらいなんで、あの何をしたらじゃあどう目標に近づくかとかわからないわけですよ、
はい、
だからこう一つの取り組みに対して いくらここで作りますと
あ
いうようなことをまあ相談するんですけど、やってもそのどのぐらいになるかっていうのがわかんないじゃないですか。
わかんないですね普通は、
うん、なんでまあそこでどのぐらいになるだろうと思うのでこういうふうにしていきたいと思いますみたいな
はいはいはい
ことを、まあ、相談したときに、あのやっぱりそれで判断として正しいからやれみたいな言っていただけるんで迷いがやっぱなくなりますね。
ああそうですよね、
うん、
分かんないですからね自分
で
考えて
結局先にもう数字作ってる方なので、あ、それで合ってるか合ってないかっていうの分かるっていうのはねすごい
すごいですよね。
すごいしやりやすい、はい、
あとなんかその人に応じたなんか、
うん、
人まあ人の、まあ、いい点悪い点っていうかそれも見て判断していただいたりしますよね。
うんそうですね。
だ
からあのだからなんですかね、キャラの引き出しみたいなのは本当すごいですね。
そうですよね。まあそれで今月は結構まあ今月というかまあ、 あの塾に入ってから結構伸びていますよね、うん、佐藤さんの場合は。
そうですね。
ですね。まあそういった考え方なんかもいろいろ教えていただいたりするということで。
うん。
あとはあれですかね、その自分の行動とかってどんな感じで変わりましたかね。
あのやっぱり、ま、周りの人たちがあの しっかり取り組んでる方たちばっかりなので、あんまりサボらなくなりました。
やっぱ一人でいると自己管理が一番、
ね、うん、大変です、はい。
そうですよね。まあ別にね、生活さえできれば、
いやってなっちゃうんですけど、
まあある程度、まあ多少なりともあのまああのいろいろ教えていただいてるんで結果を出さなきゃみたいな、
思いますね。
ふうには思いますよね。
はい。
でまあそこら辺に関しても結構まあ外圧というんではないです。まあ外圧というのかもしれないですけど、
うん、
でもやっぱ一人でやってる時に比べるときちんとやるようになりますよね。
すごいなります。そこに関しては僕本当に割と怠け者な人間なので。
ああ、そうです
ね。そうですね。怠け者なんだけどそういうなんか頑張るのは好きみたいな。
あ、
そういうところあるんですよ。
あ、なんとなく
わかります。はい。なんで周りが頑張ってるとすげえやろうっていう気持ちになれるっていう。
確かにそれはありますよね。
はい。
あとそうですよ、熟成そのコミュニティの人たちも、
はい、
なんか結構あれですよね、日報なんかも見てると、
うん、
結構本当真面目な人多いですよね。
真面目、まあ他のちょっと比較ができないんであれですけど、
と思います
。すっげー真面目だと思いますね。はい。
でなんか結構いろいろあのこの間の情報交換会でもいろいろあのいろいろ分かんないことはもう聞きまくってる人とか。
そうですね。はい。
結構いましたからね。
うん。だからあの前向きですよね皆さん。
あ、そうですね。
うん。
前向きにただひたすらやってて、まあ稼げないのは。なぜっていうのはあるかもしれないですけど、
うん、
まあ、それはやっぱり自分だけの判断ではなく、うん、まあ、ちゃんともう本当に稼いでる人 まあ、神さんのように稼いでる人から教わって、それをちゃんと愚直に継続するっていう、まあ、それがあれば稼げると思うんですよ。
そうですね、今ので思い出したけど、僕杉原さんの誰にでもできることを誰よりもやるっていう、すごいかっこいいって思いました。
あれ、それメルマガでも書いてるんですけど、書いたことあるんですけど、なんか昔のちょっと情報交換交流会ですか、
はい、
出た時に社長さんが言ってたんですよ。
ああ、そうなんですね。
運送会社のなんか軽貨物かなんかやってる。だから、やり続けること。やり続けてれば、自分も成長して、どんどん、やり方が上手くなっていくし、あとは、他の人がどんどん消えていっちゃうそうなんですよ。もう、
作中で
嫌になって。
嫌になっちゃって。いや、でもそれをこう、なんかやっぱ杉原さん、日報とか見てると、あ、本当にこの人はそういうふうにやってるんだっていうのが分かるんで、
あ、
なんかより説得力があるというか、
そうですか。
僕はそう思いました、
ま
あ、だからそういうのが見えるのもやっぱりね、いいですよ。
そうですよね、なんか 人柄っていうか、その人自身もなんか見えますよね。
そうですね、
で、ちょっとこの人と絡んでみたいなとか思ったら、月1回情報交換会があるんで、
はい、
そこでちょっと話してみたりとか、
そうですね、
いろいろできますからね、そうですよね。やっぱそのずっとやり続けることっていうことに関して、
はい、
モチベーションなんかはもう結構重要じゃないですか。
そうですね、
佐藤さんの場合はどんな感じでそのモチベーションを維持したりしてるんですかね。
モチベーションの維持か。
ええー。
もう、まあ、日報上げなきゃっていう。
あ、でもそれって、
はい、
一人じゃ絶対やらないじゃない
ですか。いや、絶対やらないですよ、こんな。
やらないですよね。
はい。
で、なんか、その日報には、やっぱ数値管理っていうのがあるじゃないですか。
はい、はい、はい。
で、いくら売り上げて、いくら今、利益出てるのかっていうの、
うん、
やっぱそれ見ると、先月よりダメだったとか、今月はいけてるとか、
そうですね、
原因を探ったりとかっていうきっかけになると思うんですよ、
うん、
だからこれはもう、上げるっていうのだけでも、なんか変わりますよね。
そうですね、だから、なんだろう、僕、最初、すごい嫌だったんですよ。
同じく
、うん。っていうのは、僕、この燃え尽きろ企画っていうのに参加できればいいと思って入ったところがあるので、もともと。
あ、そうなんですか。
うん、なんかすげえ楽しそうじゃんって思ったんですけど、実際入るとすごいきつくも楽しいんですけど、だからコミュニティとかは俺いらないんだけどなって思ってたんですけど、実は。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。だけど、まあでもみんな、まあでもよく考えて絶対必要っていうか、まあ、それは利益ぐらいは分からないとっていうかところはあるじゃないですか。
ありますね。
うん。なんで、やっぱり、ちょっと最初恥ずかしいなって思いながらやってましたけど、まあ今結局これが結構ペースメーカーになってたりとかしますからね。
結果的になんか、
うん、
出さないと、なんか気持ち悪いみたいな。
気持ち悪くなってくるんですよ。後ろめたくなっちゃうっていう。
うん。
うん、
それはありますね。
ありますね。
あと、この日報ってやっぱり自分の、なんていうんですかね、戦略っていうか、自分が例えばアマゾンやりたいんだったら、アマゾンで稼いでそうな人を日報から読み取って、
あ、はい、
その人にアプローチするみたいにできるじゃないですか。
できますね、はい、
だからそこら辺も自分のビジネス加速していくのにすごく役立つなと思うん
です、うん、役立ちますね、すごい。なんで、まあ、結局その情報交換会とかで人に会った時に日報を読んでて、ここのところってとかって聞けたりとかすると、またよりちょっとね、やること明確になったりとか。
そうですよね、
うん、
しかもなんかニコニコして教えてくれるんですよ。
そうなんですよね。
結構もうなんかもう手取り足取りっていうか、まあプラスアルファぐらいにやっぱ楽しいんですよ、
ね、楽しいんですよね、きっとね、うん、まあ実わかります、僕もそうなりたい。
そうですよね、
はい、
懇親会なんかもかなり盛り上がりますからね、
うん、
そうですね、 そういうことで、あとはあれですかね、なんか外注化に関してはどんな感じなんですかね。
あ、外注化も僕は、今ちょっと少数、アップワークっていう海外のフリーランサー募集のところで、3名雇ってやってますけど、
まあ、全部英語でやり取り。
そうですね、僕はなんかそっちの方がやりやすいなって思ってたんですけど、ここ結構日本人の双方さんとか、まあ、要は相場が分かんなかったんで、日本人って高いのかなって思うじゃないですか。
思
なん
います。
で、そういうアジア圏の人とかとやってたんですけど、なんかここ見てると全然そんなことないんだなっていうのは思って、で、最近ちょっと募集とかもかけ始めつつという。
そうですか。あれ、アップワークって元オーディスク
元オーデスクですね。
ですよね。ああ、なるほど。結構じゃあ、安くやってもらえそうなんですかね。
いや、すごい安いと思ってたんですけど、意外と普通でした。ここに入ってから気づいたんですけど。
例えば日本人で20円が向こうだと5円とか、そんなに安くはないです
あ、でも探せばいると思いますよ。
よね。あとはあれですね、そのアジア圏のスリランカの人とか、
そうです、そうです。
そうい
なん
う
で
ところで
僕
安く。
のとこのスタッフは、バングラディッシュと、インドネシアと、あとベトナムです。
なるほど。
で、まあ翻訳とか出品とかやっていただいてますね。
結構そういった方、英語結構できますからね。
そうなんですよ。で、別にめちゃくちゃな英語でも良かったりするんで、
そうなんですか。
日本人ってすごい英語気に、お客さんでもなんかぶちゃくちゃな英語で来るじゃないですか。
来ますね。YOU の U が、ただの U で来たりしますよね。
それは逆にちょっと慣れてるんじゃないかなっていう感じしますけど。まあでもそういう感じで結構何でもありな、まあ、外国とか行っても単語だけで通じたりとかする感じで、やっぱ向こうのアジアの人とかは結構ガツガツ来るんで。
日本人がちょっと真面目すぎるんですか
と思いますよ。
ね。
完璧主義というか。
要するにコミュニケーションができればいいわけですよ
そうです、そうです。
ね。なるほど。
なんで僕はちょっと、あんまり参考にならないかもしれないですね。すみません。
まあでも外注も別に日本だけじゃないということですよね。
そうで
海
す
外
ね。
にも、たくさんいるという。
抵抗なければ全然。僕は逆に、言葉遣いはあんまり気にしなくていいのがいいなっていう感じ。やっぱ頭悪いんで、あんまり。そうなんですよ。
なるほど。そう。まあ、自分に合った方法でやるのが一番いいですよ
そうですね。
ね。
で、まあ、なるべく先に外注化どんどんしちゃえば、楽ちんっていうか、やること減らせれるんで、
そうですよね。まあ、外注化っていうと最初は結構きついイメージあり
イ
ます
メー
け
ジはきついんですよ
ど。
でもまあ、スイスイやれるし。
そうですね。マニュアルとかも一回書いちゃえば、ちょっとそれ使い回しできますから
そうですね。
ね。そういう意味では結構もう外注化をもうさ、見据えて、まあ、まだこれから取り組んだばかりの人とか、まあ、始めたばかりの人も、やっぱり無在庫、まあ、無在庫っていうか、物販全般は、に関して、結構売れれば売れるほど忙しくなるんで、
そうですね。
稼げば稼ぐほど忙しくなるということなんで、絶対外注化は見据えて、やった方がいいですよね。
そうですね。まあ、絶対いるところです。
ですよね。で、まあ、ほとんど自分が必要のない作業、自分以外にもできる作業っていうのも結構ありますからね。
そうですね。
そういった部分でも、そのコミュニティの内でも、外注化センターとか、まあ、いろいろありますよね。
便利です、本当に。
丸投げサービスみたいな感じ
すごい、本当にすごいなと思いますよ。
で。そうですよね。 でも自分も使ってますけど、
はい。
eBay で売れたデータをポンとドロップボックスに放り投げるだけでは おしまいですからね。
い。
今
す
まで
ごい。
半日作業かかってたんですよ。
そうなんですね。
ええ。だから売れれば売れるほど、楽ちん。今までの作業から比べたら全然楽ちんにな
こっち
る。
になっていくと。
ええ。例えば薄利多売戦略とかもできますからね。
そうですね。
ええ。だそういう面でも、やっぱこのコミュニティに入ってる価値っていうのは結構
大きいですよ。
大きいですよね。
大きいと思いますよ。
まあそこら辺で結構もう佐藤さんもかなり成長されて、
もっと早くから入っていたかったですよ、本当に。
ちょっと分かんなかったですから
わ
ね、
かんなかったです
実際に
から。
入ってみるのも。そうですね。なんでちょっともう、あれですね、話がもういろいろなところに飛んできたんですけども、やっぱり、あれですかね、このまま稼ぎ続けて、今年のホリデーに突入って感じですか？
そうですね、もうやっぱりこっから落ちることは絶対ないなっていうふうに今のところ思ってるんで、
そうですよね、外注も充実化してきて、出品も増えてきてっていうと、落ちる理由がないですよね。
で、ちゃんと利益も取れるものが見つかるっていう
で
感
す
じ
よ
なんで、まあそ
ね。
こ、そのちゃんと利益が見つかる、取れるものが見つかるっていうことが今までなかったので、僕の場合は。
そう
そ
なんです
うなんです。あ、それができるんだっていうことが、
か。ああ。
ここに入って分かったっていう感じなんで。
かなり変わりましたね。
もう、本当に変わりましたよ。
そうですよね。普通にまあ考え方から変わって、で考え方変わると行動が変わりますよね。
そうですね。
そして結果も変わると。
もうすでにちょっと変わってますから ね。
そうですよね。そうですか。じゃあそろそろまとめに入りたいとは思うんですけど、まあちょっと最後にですけども、やっぱ今までの経験を通して、やっぱこれを聞いている読者さんに向けて、ちょっとした、まあ、アドバイスというか、まあ、ちょっといきなりなんですけども、
いきなり、ちょっといきなりですね。
いきなり振っちゃいましたけど、まあ、アドバイスっていうか、なんかやっぱこういう考え方でやっていけばいいよみたいなことってありますかね。
こういう考え方
まあ
か。
考え方っていうかまあこういうふうにすればまあ自分の場合はうまくいったみたいな。まあ今までの話がそうなんですけども、まあ、ちょっと最後の締めということで、もし何かありました
うまくいったか。
ら、
いや、もう僕は単純に、やっぱり自分で一人でやっていくっていうのには、限界があるなっていうのをもう長くやってすごい感じてるんで、本当にいい、なんだろうな、まあ塾とかコミュニティとか入って、やっぱりちゃんとそこで環境を揃えた上で、自分で考えて、あるいは、その仲のいい人とかに、仲のいい人でなくても、その先輩とかに相談しながらやるっていうのが一番、まあ普通に早いだろうって思います。
そうですよね。まあ、そうやって、まあ、収益を加速していった、まあ、佐藤さんなんで、まあ、そうですね、同じようなやり方をしていけば、もうおのずと稼げちゃうっていうことですね。まあ、結論から言いますと。
そうですね。やっぱり自分で考えるっていうのが大事だと思うんですけど、それがなかなか一人ではたどり着きづらいな
そうです
と
ね、たどり
思い
着き
ま
づらい
す。
し、あとはその基準値を知るということですよ
そうですね。
ね。わかりました。いろいろとありがとうございました。
ありがとうございます。
じゃあ一応これで終わりにしたいと思います。
はい。
はい、じゃあ失礼します。
はい、ありがとうございます。